聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かせられませんけど林田さん、
はい、
もう進撃の巨人の大ファンの皆さんからたくさんメッセージを頂戴していますので。
おやおや、長崎放送でも始まったというあのアニメでも有名な進撃の巨人、
もう NBC 長崎放送が珍しくオンエアしている深夜アニメでございます。
ジャイアンツが快進撃というわけじゃございませんな。
違います。
違いますな、
はい、本当の巨人様たちでございます。こちらはラジオネームうさぎりんこさん、
はい、
うさぎりんごさんですね、こんにちは。
こんにちは。
うちの娘も進撃の巨人が大好きで、 NBC のタイムテーブルを見せて始まるよって伝えたら遅いよと怒っていました。しかしこのニュースはアニメ好きの友人にも伝えなきゃっていうんで、学校へ NBC のタイムテーブルを持って行ったようです。 NBC テレビの放送分はもちろん全話録画して永久保存すると娘は言っています。
あー、なるほどね、はい、まあ、全国的には先行した曲もあるようですが、
ね、先行した曲もいくつかあるようでございます
あ、我々が、まあ、レギュラー放送ということでね、
もうね、やっぱ長崎中心でございますよすいません、ね、もう一つだけ、ラジオネーム、はい、立駒さん、
はい、
こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。ラジオネーム立駒です。今週のテーマとは関係ないんですが、うん、お二人にお願いがあります。
何でしょう。
先週の放送で進撃の巨人が長崎でも放送されると情報がありましたね、うん、その際NBC が遅いとか珍しいなど、そういった内容の発言がありました、はい、しかしもっと編成の皆さんを褒めてあげてください。そうすれば編成の皆さんは心優しく深夜枠を全てアニメにしてくれると思います。
なるほどね。
もっと編成に対して接待放送を心がけてください。
人はやっぱりこう叱るよりも褒めて伸ばす、これ基本ね。
褒めて、
そう、うちの編成もよくやったよね。
いや、頑張ってくれたと思います。
これだけアニメ嫌いな中でね
いやいや、もうやっぱりね、進撃の巨人を先駆けとして、
はい、
はい、これからはもう、
これからは、
うんうん、なるべく
なるべくね、ちゃんとヤマトも放送したしね。
ヤマト面白い、
面白かったね。これ進撃巨人も面白いよ、きっとき
っと面白いね。マギも無事放送されてるし、よかったよかった、うん、はい、というわけで
この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
あやしゃさん、ちょっと口が滑っちゃったみたい。
あ、俺のせいにする？俺のせいにしてる？いや、これは決して、あの、恨み節ではないんですよ。
ごめんなさい。
YBS 山梨放送さんの放送終わったんです。ごめんなさい。
あの、僕が今週分の Q シートのちょっとね、あの、書き直しそびれていたところがありまして、
山梨、これ、ね、恨み節じゃないんですよ、決して ね、
あの、山梨放送をかつて聞いていたキカラジメイトの皆さんもきっとあの
ポッドキャストで、ね、
そうそう、なんかそういうので聞いてくださってると思います。どうもありがとう、
はい、ありがとうございます、
は
い、
今週のテーマは、
はい、最近読んだ漫画3でございます。
はい、まあ、ちょっとあの途中飛びましたけれども3回目ということで、はい、たくさんメッセージを頂戴していますので、1通だけ。ラジオネームメトロン星人さん、宇宙人から来ました。
また時々なんか宇宙人からメッセージが届きますね。おなじみさんでございますが、しばらくぶりじゃないですか。
そうですね、
メトロンさんからの通信は。
メトロンさんはね、
はい、
なんか我々のすぐ近くまで来たこともありましたけど、そういえばね。
ああ、いらしたことありましたですね。
いや
ー、
びっくりしましたけど、
チャブ台を用意するかどうか迷いましたもんね。
迷いましたよ、うん、丸いチャブ台にするか四角いチャブ台にするかで迷いました。
形の問題ですか、
ね、メッセージ読みます。
はい、
これ作品自体は1年以上前から連載されていて、単行本も2巻まで発売されていますが、最近読んだのは月刊コミックアフタヌーン連載の今日のゆい子さんです。ともやとゆい子の高校生カップルのラブラブっぷりを描いた作品です。ゆい子は真面目できつい性格なのでやたらツンツンしていますが、実はデレデレなのでそのギャップが楽しいです。作品のスタート時からもう交際している状態だったので、2人が交際を始めるきっかけが知りたいなと思っています。期間2巻ですし、電子書籍にもなっていますので、ラブコメ好きにはおすすめですよ。ふふふふふと書いてありますね。へー、面白そうですね。
なぜ付き合うことになったんでしょう ね、
なんか珍しいですよね。もう連載開始当初からもう付き合ってるっていうのはね。
そうだね。
だいたいあの付き合い始めるまでのなんていうんですか、そのドキドキがね、うん、結構こう読者を引きつけるのかなと思いましたけど、
うん、まず自分のその好きだ、あの人が好きなんだっていう思いに気づくとこあたりから始まってね、だんだんそれがこう成熟していってね、そしていよいよ告白、その答えみたいな展開ですよね。
まあ甘酸っぱい
通常の展開でいくとね、いきなり付き合っている、
いきなり付き合ってる。
ほう
ね、今日のゆい子さんというね、はい、今日のがひらがな、ゆい子がカタカナ、さんがひらがなというね、非常に力の抜けたタイトルでございますね。今日のゆい子さん、
はい、
ちょっと注目したいと思います、はい、ラジオネーム岡ライダーさんです。林田さん、村山さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、こんにちはとかこんばんはとか、いろんな時間軸があるのがこの番組でございますね。
まあ、だいたいもうね、冬も近づいてきましたし、はい、だいたい こんばんはでいい感じですかね。
二桁の頃からポッドキャストで聞き続けている岡山在住29歳です。二桁、つまりあの
回数、
そういうことですよね。今回第236回の木からじなんですが、ええ、まあ多分10回から99回までの間に聞き始めてるという、
あ、ね、
結構ね、古くから聞いてらっしゃいますね。29歳、はい、ヤマト2199感想大会向けにメッセージをくださってたんですが、
はい、
ちょっとあの間に合わなかったので今日ご紹介しますよ、
はい、
思い切って初投稿します。
お、
お、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。ナイス、ハッスル。
もっと早く投稿したかったんですが、仕事上のトラブルと疲れでパソコンと向き合う時間と気力がなくなって今に至っているんです。
そうですか、大変でしたね。
辛い毎日を送ってらっしゃる岡ライダーさん。
トラブルも解決したんでしょうな、きっと。
解決したか放り出したか、
もういやね、あ、もうやってられっかみたいな。でもまあ向き合うことができるわけですから、きっと解決したんだと思いますよ。
だといいですね。はい、ヤマトの世界観は2009年の復活編で理解し始めたばかりで、あ、いきなり復活編から入りましたか。そういう人も、あ、でも29歳だと、そうか。あ、
今日の有効的展開ですね。
うん、
いきなり復活編ですね。
いきなりですよ。あ、そうそうそうそう。2199に関しては当初はレンタルで見る程度だったんです、
うん、
しかし自分の中で2199に関する熱意が高まってきたのはテレビ放送がきっかけだと思います。あ、うん、要するにテレビが始まる前にすでに発売されていた第1章とか第2章とかをレンタルで見たということなんですね、きっとね、
うん、
でやがてテレビが始まってテレビを見ているうちにこうハマってきたと、
うん、
回を重ねるたびにハマっていって第6章第7章の映画公開時には岡山から兵庫まで見に行きました。
あ、ってことは岡山は上映がなかったってことですな。
仲間です。仲間、
仲間ですね。村山さんも福岡まで見に行きましたよ、
行きましたよ。テレビで最終回を見た時は思わず泣きそうになりました。
うん、
来年は劇場用新作公開とのことなので今から待ち遠しいです。その頃にはまた大和2199特集をお願いします、ラジオネーム福岡のキカラジファンさんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
大和2199大感想大会ありがとうございます。大変面白かったです。ありがとうございます。さて、注文していた劇場版ブルーレイ最終巻が届きまして、まだ見ていないんですが、まだ見ていないのに、劇場公開時未完成だった第25話の冒頭にテレビ放送になかった新作カットが入っていますよ。なんで見てないのに知ってるんでしょうね。
そこまで見たんじゃないですか、冒頭あたり。
そこまで
全部見てないってことなんじゃないの。
ははは。でこの一行はちょっとネタバレになるので読みません。
あ、なるほどね。
何しろ必見です、
はい、
テレビ放送で楽しまれた方も 来年の新作映画に備え、ビデオソフト版で今一度見直されてみたらいかがでしょうか。それではまたというね、うん、貴重な情報ありがとうございます。
ありがとうございます。
だからヤマトは映画上映版とテレビ放送版とあと、ブルーレイ版、まあ、DVD でもいいんですけれども、ちょっとずつこうバージョンがそれぞれ異なってるみたいですね。
え、映画版とブルーレイ版違うんですか。
違う、
上映版と。
いやだって今そういう内容でしたよ。だってだから第25話に関しては映画がまだ未完成版だったのでテレビで保管されて、そのテレビにもなかった新作カットがブルーレイにはさらに入ってるということ
だ。なるほど、
ね、
エヴァンゲリオンもそういう展開だったような気がしますね。少しいじってたところがあったかもしれない、ね、
最近はねそういうのが多いですよ ね、
多いっすね。
化け物語シリーズとかもそうだもんね、テレビ上映版とソフトはねちょっと違う中身がね、
なんとかエディションとかバージョン違いがねあったりしますよね。ああそうですか。それ全部ミランバイカンね。
ミランバイカンですな。はい、ではそろそろですね、
はい、
私たちからのおすすめの漫画ということで、じゃあ前回は林田さんが熱く語りましたので、
うん、
今回は村山が
お願いします。
よいしょ。はい、スタジオに一冊のコミックを持ってきました。林田さんはこのコミックは知っていますか。地球戦争。
いいえ、未見です。
はい、ではですね、宇宙戦争というタイトルは知ってますよね。
宇宙戦争ってウェルズのイギリスの作家の
H.G. ウェルズの、
はい、
何度も映画化もされていますよ、
はい、
ね、あの宇宙戦争をモチーフとして新たに書き直された漫画です。
へ、
地球戦争です、
タイトルがね。
はい、宇宙戦争ではなく地球戦争というタイトルに変わっています。
はい、
小原慎二さんという方がねお書きになっている漫画、まあ、現在も連載中の漫画で今2巻まで出ているんですが、ですね、もともと宇宙戦争、そうですね、何から話せばいいかな、まあ、いや、ではウェブにも載っている地球戦争のあらすじ的なところをご紹介しますと、
オフィシャルな文章ですね。
オフィシャルな 文章ですね、時は19世紀であります。
はい、
万国博覧会開催に沸く大英帝国絶頂期のロンドンでございます。
うん、
はい、原作の宇宙戦争はですね20世紀なんですよ。この地球戦争は19世紀なんです。
はい
はい、まあ、ただ原作の宇宙戦争が20世紀といっても限りなくこう19世紀に近い方の20世紀ではあるんですけれどもね。
うん、
お話戻ります。大英帝国絶頂期のロンドンです。突如大気圏外から飛来した三脚砲台が花の都を一瞬で地獄に変えます。
お、
ここまでは筋書き的には原作の宇宙戦争と近いところがあるんですが、ここからがちょっと違います。主人公は孤児院で暮らす少年オリバーです。
はい、
オリバー
表紙に描かれている左の男性ですね。
はい、左のこの少年ですね。はい、春季の少年です。そのオリバーは混乱の中上流階級の少女アリスと出会います。
はい、
この金髪のちょっとキリッとした感じの女の子ですね。
長い髪の女ですね。
はい、押し寄せる圧倒的絶望の中で交わるはずのなかった二人の運命が次第に交錯していきます。空想科学小説の古典が奇才の筆を得て今鮮やかによみがえるという煽り文句がウェブに載ってます。うん、はい、まあ、若干話し言葉に変えさせていただきましたが、要するにですね、主人公は思春期の少年少女なんですね。
うんうん、
で、混乱するそのイギリス火星人に襲われて宇宙人に襲われて混乱する、つまり宇宙人対大人たちの中で時代がもうしっちゃかめっちゃかになっていく中で翻弄される子供たちのお話なんです。
うんうん、
はい、でですね、漫画をお書きになっているのがスミレ画報とか二重面相の娘とか、まあ、熱狂的なファンを持っている小原慎二さんなんですけれども、怪奇漫画であり活劇であり、そして少年少女の一大冒険ロマンでもあるというねお話であります。ね、なんていうのかな、この漫画の雰囲気的にもですね、こう古き良き少年冒険漫画的な雰囲気があるでしょ。うん、そうです
ね、整然としたコマ運びですね。
うん、はい、で淡々とね進んでいくんです。結 結構ね、残酷なシーンもあったりするんですけれども、
ええ、
はい、わけのわからない宇宙人そして無敵の三脚砲台と戦っていくわけなんですが、非常にこの物語として面白いのは、うん、SF 漫画なんですけれども人間ドラマなんですね。やっぱりね、焦点をこの、少年オリバーとそれから上流階級の少女アリスに当てている。で、この漫画をこの漫画のね芯となっているのはアリスなんですね。実はね、上流階級の女の子なんです。で、この当時のイギリスというのは、まあ、今もそういうところはあるのかもしれませんが、階級が違うと本当は絶対に出会わないはずの2人なんですね、うん、上流階級のお嬢様とあと孤児院で暮らす少年では、まあお決まりのスリとかちょっとね、やっちゃいけないようなことをしてお金を稼いでいるような少年なんですね、オリバー君はね、うんうん、しかし混乱の中で出会い、その混乱する中でアリスという上流階級の少女は全てを失ってしまって、召使いも自分の世話をしてくれる人もなくしてしまって、肉親とも離れ離れになっているんですが、しかしね、決して誇りを失わないんですよ、うん、アリスという少女が。で、絶対に自分を曲げないし、困っている人がいたら助けに行くし、有名な言葉でノブレス・オブリージュという考え方があって、これフランス語で高貴なるものの義務という意味なんですけれども、貴族がその高い地位と引き換えに戦争になった場合には積極的に命を懸けて民を守るという考え方ですね、ノブレス・オブリージュというのはですね。で、まあ、ボランティア活動とかも含めて、言うことが多いようですが、このアリスという少女はそれを完璧に守ろうとするんです、うん、自分がどんなにひどい目にあっても、もう寒くても痛くても辛くても、うん、誇りを失わないんですね、うん、この女の子の姿を見ていて、オリバー君、まあ、本当は個人にいてちょっと犯罪めいたこともやってるんですけれども、賢くて気の優しい少年なんですね、うん、で、アリスを助けるためにですね、うん、オリバーもやがて頑張っていくというね、話ですね。
だけどアリスちゃんも全て失ってるわけだから、うん、生活する術も失ってるわけですよね。そういうのをこの少年がまたサポートしたりとかいうようなことにもなっていくんですか。
そうですね、まあ、とにかくね、舞台物語の世界観の舞台が混乱していますので、まあ、そのあたりはね、漫画を読んでいただければと思うんですが、この地球戦争の一巻の、ね、巻末にですね、うん、読み切り漫画がね掲載されてるんです。1,2,3,4 もう8ページぐらいの、漫画なんですが、この物語の前日談のような感じなんですけれどもね、タイトルがですね、タイトルがいいんですよ。そうすると決めたのだからそうするわっていうタイトルなんです。で、カッコ書きで去る名家の少女の決意って書いてあるんですね。で、この少女は全てを失ってしまうんですが、でも私はそうこう決めたんだからそう生きていくという、ほとんどセリフがない、
あ、本当ですね、
漫画なんですけどね。これはちょっとね、私45歳の大人でございますけれども、
はい、
ちょっとすごいな、人として尊敬できるな、
アリスに対して
アリスはと思いました。はい、
長崎のキカラジメイトのみんなは NBC テレビが珍しく放送してる深夜アニメ進撃の巨人見てる？ NBC の中の人たちも結構楽しみにしてる人が多くて、夜遅いけどみんなリアルタイムで見たいからビデオに撮らずに夜更かししてるんだって。ほんと596さんご苦労さんだよね。それにしてもあんな巨人たちが実在したら本当に大変だよね。だってあの人たち基本裸じゃん。今から冬が来るから絶対風邪ひいちゃうよ。ではでは、巨人たちの食が進むようテンポのいい曲いってみよう。本当の気持ち。陰気だよ、マジックインキー。
ラジオネーム西村信義さんからメッセージが届きました。
はい、ありがとうございます。
パパラジタンでございますね、はい。最近読んだ漫画3ということでメールを送らせていただきます。コージー白倉先生のチェイサーです。チェイサー追跡者、タイトルだけだとサスペンス作品のようにも感じられるこの作品、第1巻の帯には手塚治虫をチェイスする男現る、この人物は実在した（笑い）と書いてあります。そう、この漫画は昭和30年代を舞台に手塚治虫先生を追跡する漫画家さんを主役とした漫画なんです。3つの月刊漫画誌に戦記漫画を連載する漫画家が主人公です。しかしこの漫画は最近よくある漫画家漫画とはちょっと違います。その男を主人公にする、漫画ではなくて、彼が追跡チェイスしている手塚治虫先生を描く作品なんです。このチェイサーのやるチェイスとは、手塚治虫の真似かっこ笑い、手塚作品を批判しつつ、その作品はほとんどコレクションし、原稿を受け取りに来ている編集員には手塚作品への批判をぶちまかすという内容なんです。あんまり書きすぎるとネタバレにすぎるのでぼかしますと、何はともあれ異様に面白い作品ですので、興味のある方はぜひ読んでみてください。
チェイサーの目を通じて我々は手塚治虫を感じることになるわけですな、
ということみたいですね。もう面白そうですね。
面白そうだね。
パラジタンからメッセージを頂戴しました。
なんか青い炎もちょっと思い出しちゃった。炎くんを通じてあの80年代の漫画を我々は知ることになるじゃないですか。あ、足立みつるとはこうだとか、高橋留美子とはこうだみたいなね、なんかそれとちょっと今連想として浮かんでしまいましたね。
コージー先生のこの作品は私もまだ読んでないですね。ちょっと読んでみたくなりましたですね、うん、はい。さてさて林田さん、
はい、
あ、そうだ、さっきのあの地球戦争の話なんですけれども、うん、2巻まで出ていますが、私あのもう宇宙戦争はもう日本人誰もが知ってる作品だという勢いで喋ってたんですけれども、
はい、私はね、火星人が攻めてきたというところと、それがラジオドラマになって皆さんが信じてパニックを起こしてしまったという一種の放送事故の事案として、認識しております。
オーソン・ウェルズの芝居があまりにも素晴らしくってという
迫真の、ね、ドラマだったみたいで
という、ね、伝説も残っていますけども、ね、はい、宇宙戦争という話は、まあ、とにかくですね、もう地球にとんでもなく強い三本足の戦車というか何かロボットが攻めてきて、うん、で片っ端から人間をさらっていってというね、うん、そういう話でございますね、うん、もうとんでもないこう地球人の絶望感と孤独と悲哀にこう満ち溢れた、もう救いようのない雰囲気のお話なんです、うん、けどこの地球戦争はですね、19世紀のイギリス人たちが結構ね宇宙人相手に善戦するんですよ。結構ね勝っちゃったりするんですよね、まあ、そのあたりもなんかこう興味深かったりするのでぜひ読んでいただきたいと思いますが、はい、来週の予定をどうしましょうか。
大雑談大会にいたしましょう。
大雑談大会ってことでお願いしますよ。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。